皆さんこんにちは、シンガーソングライターのゆうかです。と今日は第3回ということで、前回告知をした通り詩について喋っていきたいと思います。で、何の詩かっていうと、金子みすずの童謡集っていうのを最近っていうか1ヶ月ぐらい前に買って、その曲の歌詞をつけるのにスランプみたいなのが結構私は訪れるんですけど、そういうのが来るたびに活字が欲しいというか、いろんな本とか読みたくなるんですけど、あんまり詩を読んだことが実はそんなになくて、詩を読み始めたのは最近、それこそ歌詞って歌の詩って書くから、詩を読めばちょっと歌詞も良くなるかなと思って読み始めたんですけど、今まで詩を読まなかった理由としては、ちょっとなんか近づきがたいというか、すごく想像力とか、なんか私のわからないことを詩で書かれてて、あんまり読んでもピンとこなかったっていうか、そういう感覚が今まであったんですけど、最近すごく詩に対して感動できるようになってきて、そんな感動を聞いてくださってる人の中で、詩が好きな方もいれば、そんな読んだことないよっていう方もいると思うんですけど、私も全然詩は最近好きになったばかりなので、そういう視点というか姿勢で金子みすずさんの詩をちょっと読んでみたいなと思います。で、金子みすずさんは児玉でしょうか、いいえ誰でもとか、みんな違ってみんないいとか、そういうのが有名で、それはさすがに私も聞いたことがあって、でもそれ以外の詩を読んだことがなくて、本屋さんで詩を探しててなんか気になったので手に取ってみて、その金子みすず童謡集の一番最初の詩のセクションが大量っていうタイトルなんですけど、その中で一番最初の詩がもういきなり良くて、もう買ってしまったという感じなんですけど、お魚っていう詩なんですけど、ちょっと読んでみたいと思います。お魚、海の魚はかわいそう、お米は人に作られる、牛は牧場で飼われてる、鯉もお池で麩をもらうけれども、海のお魚は何にも世話にならないし、いたずら一つしないのにこうして私に食べられる、本当に魚はかわいそう、っていうお魚っていう詩が一番最初に入っていて、これを読んでなんかすごく彼女の人間性が現れてるなと思って、気になってこの詩集を読み始めたんですけど、海のお魚、魚は私お寿司とか好きで食べるんですけど、かわいそうっていう視点で魚を見たことってないじゃないですか、私はないんですけど、でそのよく食べるご飯とかって、その動物とかの命を摂取してるから、すごい感謝しないとなっていうのは思うんですけど、でもそのお米は人に作られるし、牛は牧場で飼われてるし、鯉もお池で麩をもらう、その人間に飼育されてる動物とかは一応人間が何かをあげたりしてるけど、でも海の魚って私たち何もあげてないのにいきなり食べられちゃうって、かわいそうって、なんか良くないですか。すごくいいなと思って読み始めましたという感じで、あといくつか紹介したいのがあるんですけど、 私のこの刺繍の中で一番お気に入りなのがですね、海とカモメという詩です。これもちょっと読みたいと思います。海とカモメ。海は青いと思ってた、カモメは白いと思ってた。だのに今見るこの海も、カモメの羽もネズミ色、みんな知っていると思ってた。だけどもそれは嘘でした。空は青いと知っています。雪は白いと知ってます。みんな見てます、知ってます。けれどもそれも嘘かしら。この海とカモメっていう詩、すごくすごく好きで、いろんな色ってなんて言うんですかね、カモメ、海は青いしカモメは白いし、白いけど今見るこの海も、カモメの羽もネズミ色、知ってると思ってたのに嘘だった、知ってるけどでもそれも嘘なのかなっていう、そういう視点がすごく、まあ、私が結構よく考える視点とも似ているし、あとすごく大事な視点だなと思って、そのすごく私が感化された言葉があって、芸術は日常の以下だみたいな感じの、すいません、あまり正確ではないんですけど、そんな感じの言葉があって、そのアートっていうのは私たちが今生きてる世界とか日常をその違う視点から見たりとか、疑ってみたりとか、他の人と違う見方をしてみたりとか、そういうことをすることだよっていう、でそれをすることによってきっと世界もより良くなるし、そういう存在って必要だから、まあ、芸術はそのあんまり必要なものではないって思われがちだけど、結構必要なものなんだよっていう、まあ、そういう解釈を私はしてるんですけど、なんかその考えを彼女は多分なんかちょっと似てるところがあるんじゃないかなって、私はこの詩を読んでちょっと勝手に思ったんですけど、もう金子みすゞさんは1903年生まれの女性なんですけど、すごくこんな風に、まあ、さっき魚の話だったし、今は海とかカモメとかそういう自然について、割とありふれてる自然についての詩が多くて、そんな風になんか見慣れているものとかから、すごく自分なりに詩をの視点で詩を生んでいるなっていうのがすごく魅力的だなと思って、なんか詩ってこういうことかって思って、ちょっとずつ分かってきたなっていう感じです。なんでそういう意味で言うと、あともう一個自然系の詩で言うと、今年末で冬で寒いなっていう感じなんで、この降った雪っていう詩もちょっと一回読みます。上の雪寒かろな、冷たい月が差していて、下の雪重かろな、何百人も乗せていて、中の雪寂しかろな、空も地べたも見えないで、なんかすごい雪を見ただけで、上にある雪は寒いだろうな、下の雪は重いだろうな、中の雪は寂しいだろうな、空も地べたも見えないでって、そんな想像力素敵すぎますよね。雪ってすごいいろんな想像力をかきたてると思ってて、私も何曲か雪については歌を作ったりしたことはあるんですけど、すごい彼女のようなこんな視点はなかったなと思って、あとどうでもいい話なんですけど、 急にどうでもいい話なんですけど、その雪つながりで言うと、今年末で私動物の森にハマっていて、でしかも動物の森の集まれ動物の森じゃなくて、2008年ぐらいに出された町へ行こうよ動物の森っていう Wii の動物の森があって、それを半年ぐらい前に買って割とやり込んでるんですけど、今この冬の季節、動物の森って雪だるま、雪が降ってて村に、で雪だるまが作れるんですよね。その雪だるまを作るっていうのが、動物の森で雪だるまを作るっていうのが最近の私の趣味なんです。すごい本当に不思議な、動物の森ゲームとかあんまりしないので、あんまりやる意味がわからなかったんですけど、動物の森は本当に雪だるまを作ってるだけでものすごい癒されるっていう、もうなんかすごい疲れてる方とかぜひ、しかも最新版じゃないっていうのがなんかまたいいですね。ぜひ昔の動物の森とかやってみてほしいなって思います。っていう感じで、じゃあ最後に一つ、最後のおすすめの詩を読みます。でこれはその多分小学校の時に何かで目にしたことがあって、最近この詩集を見て読んで、あこれなんか知ってるって思った詩なので聞いてください。お菓子っていう詩です。いたずらに一つ隠した弟のお菓子、食べるもんかと思ってて食べてしまった一つのお菓子、母さんが二つって言ったらどうしよう、置いてみて取ってみてまた置いてみて、それでも弟が来ないから食べてしまった二つ目のお菓子、苦いお菓子悲しいお菓子。これ多分私小学校の時に読んで、私妹がいるんですけど、今すごい仲いいんですけど、小学校の時は割と喧嘩してて、でやっぱりお菓子とかいない時に食べちゃうみたいなことがあったんですけど、この詩を読んでなんか一人で食べるよりも分け合って食べた方が量は少ないけど美味しいじゃんみたいな、まあ、そういうのって小学校によくある教えだと思うんですけど、割と本気で影響されて、もうそれからなんて言うんですか、まあ、こっそり食べる時もあったけど、できるだけそのお菓子とかシェアして食べようって思ったっていう詩で、なんかすごい実は多分本当に読んでいたので、小学校の時に実は私も詩とか全然興味ないと思ってたけど、意外と影響されてたんだなと思って、すごいなんて言うんですかね、感慨深いじゃないですけど、わーって思った詩です。で私女性の詩を読むことが多くて、なんか金子みすずさんも26歳で亡くなってるんですけど、別に詩を出版しようとか思わずにただただ詩を書いていたっていう、その女性の詩人、昔の女性の詩人だとそういう人が多くて、あんまりその女性って積極的に詩を出したりとかできないので、例えば私はエミリー・ディッキンソンっていう詩人が好きなんですけど、その人も詩を出版しないのに1700個ぐらい詩を自分の机の引き出しの中に貯めていて、それが後々に出されて、すごい今まで残り続ける詩になったみたいな、やっぱ女性の詩ってそういうなんか素敵さっていうか素朴さっていうかがあるなと思って、女性の詩ばっかり読んでて、まあ女性の詩しかあんまり読んでないんですけど、男性の詩っていうのが逆に最近気になってきて、 もし詩を読む方とかいらっしゃったら、女性でも男性でもいいので、ぜひおすすめを教えていただけたら本当にすごく嬉しいです。それこそツイッターとかでおすすめを教えていただけたらなって思っています。今回のポッドキャスト聞いていただいてありがとうございました。金子みすずさんの詩を紹介するっていう回でした。何か感想とかコメントとか、あとさっき言ったみたいにおすすめの詩人詩とか、ぜひコメントいただきたいので、ハッシュタグゆうかポッドキャストで投稿していただけたら見に行くので、ぜひよろしくお願いします。で、次回のポッドキャストは私の好きな映画3選でお送りしたいと思いますので、楽しみにしていてください。それでは、See you!